ケアラー支援の現状と取り組みについて質問をいたします。我が国では平成12年度から始まった介護保険制度により、介護の必要度に応じた介護サービスが受けられるようになりました。その一方で、在宅介護などを担う介護者への社会的支援のための法整備や仕組み作りはされていない状況にあります。一般社団法人日本ケアラー連盟では、心や体に不調のある人の介護、看病、療育、世話、気遣いなど、ケアの必要な家族や近親者、友達、知人などを無償でケアする人をケアラーと呼び、高齢者の介護に限定せず、広くケアラー支援を呼びかけています。埼玉県では昨年2月に議員立法で提案され、全会一致で可決・成立したケアラー支援条例は、ケアする人の支援を真正面に掲げる日本初のものとして注目を集めました。この条例では、ケアラーの中でも家族のケアを担う18歳未満の子どもをヤングケアラーと定義し、特別に強調しています。今年3月には空知管内栗山町で、町提出の同様の条例が全会一致で可決され、全国の市町村で最初となっています。我が町においても、核家族化、高齢、少子化などが進んでいることから、家族にケアが必要となった場合の負担は大きく、困難を抱えているケアラーが存在しているものと思われます。まずはそうした実態を把握し、ケアラーに対して必要な支援が行われるよう対策し、併せて条例の策定も検討していくべきと考えますが、見解を伺います。以上です。
町長、駒井久彦君。
金木議員のご質問にお答えいたします。議員ご質問のとおり、ケアラーにつきましては、特にヤングケアラーの問題がクローズアップされており、今後も社会問題の一つとして大きく取り上げられていくものと認識しております。こうした中、北海道がケアラーについての現状把握に取り掛かり、各市町村にも7月に実態調査の紹介があったところであります。この調査では、本人、家族、事業所それぞれのニーズや課題を把握することで、家族介護が行き詰まることのないよう、社会全体でケアラーを支える仕組み作りに向けた具体的な施策の検討につなげることとしており、調査結果は市町村や相談機関に情報提供されるとともに、北海道のホームページにも掲載され、広く公表される予定となっております。町といたしましては、現状行っている介護やさまざまな取り組みの中で問題を抱えているケアラーの把握に努め、また社会的な支援が行き届くよう、病院等の施設や近隣の方から寄せられる情報などを生かすことで、ケアラーの方が孤立をしないよう今後も努めてまいりたいと考えているところであります。また役場内においても、介護、保健、福祉、教育など横の連携を重視し、さまざまな問題に取り組んでいるところでありますことから、現時点での条例を制定する考えはございませんが、北海道の実態調査及びその後の検討状況などを踏まえつつ、今後のどのような方向に進んでいくか、注意深く情報収集などを行ってまいりたいと考えております。以上、金木議員への答弁とさせていただきます。
これより質問答弁の時間は45分以内となります。1番、金木直文君。
それでは一問一答でケアラー支援 の現状取り組みについて質問させていただきますが、まず今回このケアラー支援という言葉について、最近にわかにねクローズアップされてきているとは言っても、まだまだ知られていないなというのが実感です。この間私も町の人に今回金木議員は何を質問するんですかと聞かれて、いやケアラーの問題だよと、ケアラー支援について聞くよ、何それというところがもう何人もそう聞かれました。国の方で、中高生に対してこのアンケートを取ったところ、実際このヤング、特にヤングケアラーという言葉、自分たちのことなのに8割の中高生が知らないということも、あったようですが、なぜこのケアラーの問題が、今にわかに問題になっているのかということであります。私の質問書の中にもある程度は載せたつもりではありますけれども、詳しい質問を、内容説明も必要ないのかもしれませんけれども、私も述べておりますこの日本ケアラー連盟のこの連盟を作った時の結成宣言の中に、こうあります。私たちの社会には暮らしていくのに介護が必要な人がいます。ここでいう介護はケアラーも含めての介護ということですが、障害を持つ人や病気や怪我で療養中の人、支えが必要な高齢者などです。そして身体的、精神的、経済的な不安を抱え、将来の見通しも持てないまま、その人たちの介護をしている人がいますと。そういうことを望んでいるんでしょうかと、人生、そういう人生で終わっていいんでしょうかということで、尊厳ある個人としてその権利、ケアをする人にとってもその権利として、身体的精神的経済的負担を社会で、支えていくのが必要なんだということを高らかに謳ってこのケアラー支援についての必要性が述べられています。この答弁書ではヤングケアラーについてもちょっと触れられているので、これも多分ご存知だろうと思うんですが、今年の3月、4月頃にかけて、国の厚生労働省と、文部科学省が共同で行っている、その先ほど言ったアンケートですが、ヤングケアラーの支援に向けた福祉、介護、医療、教育の連携プロジェクトチームというものを立ち上げて、全国規模の調査報告書を行って、発表したと。これが発表したのが5月だったかと思いますが、この中で、全国の中学校と高校を無作為で抽出して、中学校では全部で1万ぐらいあるというのを 10%、1割、1000校、高校では、全日制の高校では大体3500あるそうですが、その1割、350を抽出して、その2年生にアンケートを取ったと。で、あなたはその家族の中でケアをしている人がいますかと聞いたところ、中学2年生では 5.7% がはいと答えた。 5.7% 人数で言えば17人に1人になるようです。高校2年生に聞いたところでは 4.1% がはいと答えた。24人に1人ということだったようです。都会の学校とかこういう地方の学校で多少の差はあるのかもしれませんけれども、17人に1人とか24人に1人ということは、一クラスに一人ぐらいはいる格好に、感じになるのかなと思います。答弁の中で北海道からも7月に紹介を受けたというふうに答弁されていますが、この、北海道で実施していたのは私知りませんでした。この時の実態調査の内容といいますかね、どういう手法で、もうすでにお答えはされたんだと思うんですが、どのような内容をどのような程度の調査報告書だったのかということ、ちょっとお聞きしたいと思います。
健康支援課長鈴木茂君。
はい、お答えをいたします。まず北海道 の調査なんですけれども、まず各市町村にはですね、対象のケアラーの紹介を依頼がありまして、ご紹介をして、で紹介をした方には道の方から、アンケート用紙とかといいますか調査用紙を、町の方に来まして、そこから、町の方から、対象の方に発送をして、で記入後はですね、今度は市町村通らないで直接北海道の方に、回答をするというような手法 の調査であります。でありますので、先ほど町長の答弁にもありましたとおり、現状ですね、各市町村では、その回答内容は全くわからないという状況であります。
一番金木直文君。
その質問内容なんかもご覧になりましたか。支障のないところでこんなようなことを聞かれていたということをもし説明していただけるならお願いします。
健康支援課長鈴木茂君。
はい、お答えします。まず一般的に年齢ですとか仕事、住んでいる地域、あと世話をしているという人に関してはどのような間柄の方をお世話しているのかとか、その方の性別ですとか、あと必要な理由ですとか、あと体調、例えば自分がケアラーの方が体調が悪いときに代わってくれる人が、いるかとか、結構細かい内容も網羅をしているのかなというような印象です。
一番金木直文君。
分かりました。おそらく7月にどうからったということは、おそらく3月4月の国のね、そういうヤングケアラーの動きもあって、それに準じてどうも実施したのかなというふうに、これは私の推測ですが、理解をしたところです。でケアといっても、いろんなね、意味が広いんですよね。もちろん介護保険制度にのっとった高齢者を介護するのもケアですし、まだまだ、私も言いましたけれども、介護、看病だとか療育だとか世話、気遣いといいますけれども、お世話というのかな、いうこともいろんなね、広く捉えているところだろうと思います。この中に学者の論文なんかを見ますと、今引きこもりの問題もにわかに出てきているかと思います。で、引きこもりの方がいるという家庭も、その方にお世話をする家族が必ずいるわけですから、こういう場合もケアの問題、ケアラーの対象になるのかなと思いますが、町としてはその引き込みの問題、同じくケアの一つだよという認識なのかどうか、その辺ちょっとお聞きしたいと思います。
健康支援課長鈴木茂君。
はい、お答えをいたします。多分といいますか、そういう場合ですと、ケアの部分にスポットを当ててというよりも、やはりはその引きこもりなら引きこもりそのものにスポットを当てた対応がやはり主になっているという状況だとは思います。ただし、その中で、一緒に生活されている方の部分ですとか、当然そういうような部分のお話もされています。で、それで先ほどの答弁の中にもありましたけれども、社会的な支援にそういう部分からつなげていきたいというような流れで、現状は、行っているという状況であります。
一番金木直文君。
私もね、引きこもりの項目だけで食い下がるつもりはないんですけれども、8050問題なんてね、いうふうにもよく言われて、最初の状態は、10代20代ぐらいで引きこもったんだけれども、それがもう20年30年経って今もう50歳前後になると、親は80も超えるというふうに言われて、それが8050問題ですが、それも言われたのはもう10年ぐらい前ですから、今ならもう9060問題ぐらいに、ね、なってきているということで、これも別項目仕立てで引きこもり問題についても、いつか聞きたいなとは思ったりも、ね、したことがあったんですが、私は、ね、広い意味では、ね、ケアラーの問題に取り組んでいいのかなという認識であります。で、今回いただいた答弁では、条例化までは今のところは考えないけれども、今ある、体制、相談体制とか支援する体制で、なんとかこ うまく支援につなげていって、問題がないように対処していきたいという、答弁だろうというふうに思うんですが、私は、ね、それはそれで、町の考えとして、ね、私はそうなんだなということで、理解したところですけれども、せっかく私は埼玉県の県名や、栗山町という町名まで出していったわけですので、今町としては現状で行っている、今のこの枠組みの中で十分対応していけるという判断の上での答弁なのかどうかということを、ね、ちょっとお聞きしたい、確認したいなと思うんです。栗山町では今回条例の中で、 その条例化するにあたってね、まあ、この町は10年ぐらい前から実態調査をしていたようなんですよね。町民に対してそのケアの実態はどうかというか10年も前に取り組んでいたというところも感心するところですが、条例の中ではケアラーの支援に関する推進計画として包括的な情報提供や支援体制の構築、ケアラー同士の交流や集いの場の設置、支援を行う人材の育成、ケアラー支援の必要性や認知を含めるための広報活動や啓発活動などの施策をきちんと策定していくということが、まあ、どういう取り組みをするかというね、こういう項目を具体的に条約の中に盛り込んで、まあ、これから取り組んでいくというところなんだと思うんです。まあ、羽幌町では、まあ、そうした条例がなくても十分対応していけるんだよと、まあ、ちょっと聞き方は意地悪な聞き方かもしれませんが、そういう判断なのかどうか、いや、まあ、その改めてですね、ちょっと、まあ、栗山町の紹介もしながらで恐縮ですが、もう一回その辺確認してお答えをいただきたいと思います。
健康支援課長鈴木茂君。
はい、お答えいたします。まあ、十分なのか十分じゃないのかというのは、まあ、当然それぞれの、まあ、価値観ですとかそういうもろもろに左右される部分ではあるかなと思いますけども、現状ではですね、答弁の中にもありましたけども、まあ、介護ですとか障害の分野ですとか、あとはそれ以外の先ほど議員おっしゃられました、例えばですけども引きこもりですとか、そういうような部分についても単純に担当課だけで済ますのではなくて、もろもろ横の連携を使いながらですね、例えば、引きこもりという部分でいきますと、まあ、教育委員会で、そういう、まあ、児童生徒の部分にも関わりますし、で当然ですけども、うちの保健師はまあ、そういう当該の方に関しては小さい頃から入っているというケースもございますので、そういうもろもろ現状のですね、部分で足りるか足りないかは別として、現状では今のそういう資源ある資源の中で対応していくというような考え方であります。
一番金木直文君。
まあ、私も、まあ、現状で取り組むとすればですね、まあ、今言ったようなところのほかに例えば、社協さんですとか、あるいは一番詳しく事情が分かるであろう各町内会の方ですとか民生委員の方だとかいう方々もね、当然一緒になっての対応取り組みということも考えられると思うんですが、まあ、そういうことで、まあ、私は理解していくつもりではありますけれども、ただですね、どうでも今回こういう調査をしたと、で国は国でもちゃんとプロジェクトチームを立ち上げて今まとめているというところでは、さらに大きな例えば例えばですよ、ケアラー支援法みたいな、ね、ものを今作ることも視野にあるのかどうか分かりませんが、そういった例えば今これまでいろんな法律がありますけれども、介護保険法だとか障害者支援法だとか、から子ども支援法だとか、まあ、過去のそれだけの法律や対応じゃなくて、いろんな包括的な法整備とか体系というのが、ね、今少しずつ増えてきているんだろうと思うんです。でこういうケアラー支援も包括的な、ね、対応がおそらく取られるんじゃないのかなと、まあ、条例化は去年から始まって今3月議会、6月議会でいくつか作ったようですけれども、まあ、この今行われている9月議会でもまたいくつか多分できるだろうと思うんですけれども、そういった動きや、国や道の、ね、対応などを見ながら、まあ、今のところはまあちょっと、検討する気はないよというのは、まあ、それはそれでいいんですが、まあ、せっかくこうやって先行事例として栗山町で、ね、取り組んでいるわけですから、栗山町の実践例などもちょっと調査研究などしながら、いや、これは必要ないけれども羽幌町はこれならできるかなとかっていうところをね、もうちょっと詳しく分析をしながら、まあ、多少なりとも、まあ、コロナ対応で大変だとは思うんですけれども、またそういった目もね、必要なのかなと思うんです。で、ぜひともその今のケアラーの問題、ケアラー支援の問題が一方でも二方でも前進するような対応取り組みを期待したいと思いますが、 最後に同じ答弁の繰り返しになるかもしれませんけれども、町長にしては最後、そういったことで、最後のまとめの答弁をいただきたいと思います。
町長、小林大君。
はい、町長としてですね、やはりこの答弁書に書いてあるとおりですね、今後ともですね、調査、研究、それから北海道の情報収集等取り組んで、適切に反応していきたいというふうに思っております。